本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人への手紙6章1節から4節です。子供たちを主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり約束を伴ったものです。すなわちそうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。アーメン。神様は出エジプトしたイスラエルの子孫に幕屋を作るよう命じられました。幕屋は神様とイスラエルの子孫が出会う場所でした。そのため幕屋は会見の天幕とも呼ばれました。ついにイスラエルの子孫がカナンの地を占領するようになった時、幕や会見の天幕は白に建てられました。そのため白はイスラエルの宗教的中心地となりました。その白の祭司はエリと彼の二人の息子ホフニ、そしてピネハスでした。エルカナーという人にはハンナとペニンナという二人の妻がいました。しかしペニンナには子供はいましたが、ハンナにはいませんでした。同じ夫を持つペニンナには子供がいたことから、ハンナは自分の不妊は自分に問題があるためだと考えていたことでしょう。ペニンナは心が押しつぶされていたハンナを無視しからかいました。それでも当時は子供を産めないことは神様から罰を受けているためだと考えていた時代だったので、ハンナは何も言い返すことができませんでした。そのためハンナは幕屋のある城へ登っていき、同刻しながら祈りを捧げました。もし息子をお与えくださるなら、その子の頭に一生カミソリを当てませんという誓願を立てました。それは息子を一生ナジル人、区別された人、献身した人として捧げるという意味でした。ハンナは神様の前で長い間祈り、深い呼吸の祈りを捧げました。しかし祭司エリは祈っているハンナの姿を見て、いつまで酔っているのか、ブドウ酒をやめなさいと言いました。祭司エリは目がよく見えなかったため、祈っているハンナの唇を見て酒に酔って騒いでいるのだと誤解したのです。祭司エリは肉の目だけが見えなかったのではなく、霊的な目も暗くなっていました。彼がイスラエルの子孫には大祭司として高く敬われていたにもいたかもしれませんが、神様は彼に向かって首を横に振っておられました。神様はハンナを覚えていてくださり、彼女はついに息子を産み、その子の名をサムエルと名付けました。サムエルは6歳7歳頃から祭司エリの下で育ち始め、12歳頃に神様の御声を聞きました。彼は会見の天幕、幕屋の中にある7つの灯火からなる燭台に火を灯し、夕方消す、役割をするため会見の天幕で寝泊まりしていました。その時神様がサムエルを呼ばれました。サムエルはそれが間違いなく自分を呼ぶ祭司エリの声だと思い、彼のもとへ走っていきました。しかし祭司エリは呼んでいないと言い、戻って横になりなさいと言いました。そんなことが3回もありました。それにもかかわらず祭司エリは自分が呼んでいないということしか考えず、それが神様の呼びかけであることに気づきませんでした。当時エリはイスラエル最高の霊的指導者でしたが、 神様の呼びかけと神様の御業からは遥か遠く離れていたのです。祭司エリの二人の息子ホフニとピネハスも祭司でした。しかし聖書は彼らがどのような存在であったかをこのように語っています。サムエル記第1の2章12節です。エリの息子たちはならず者で主を知らなかった。行いが悪いというのは単に生活態度がだらしないという程度ではなく、悪意を持ったならず者の最上級の態度を持っているという意味です。彼らの外見は祭司でしたが、その中身はごろつきでした。彼らがそのような人生を送っていたのは、神様がどのようなお方であるかを知らず、そのため神様を恐れていなかったからです。彼らは間違いなく祭司である父エリから幼い頃から数え切れないほど神様について聞いていたことでしょう。そして彼らは祭儀を捧げるたびに神様について口にしていたはずです。しかし彼らは神様を知りませんでした。ですが神様は彼らについて全てをご存知でした。レビ記の御言葉によれば、イスラエルの子孫が感謝と分かち合いのために和解の生贄、和解の捧げ物を捧げるとき、供え物の中で祭司の取り分は右のももと胸の部分でした。しかしホフニとピネハスはその御言葉を守れませんでした。大きな鍋や釜で肉を煮るとき、鍵に引っかかって出てきたものは自分たちのものだと考えていました。それだけではありませんでした。時には肉を焼いて食べると言って煮る前に持ってこさせることもありました。和解の生贄を捧げる時に最初に行うことは、脂肪を焼いてその香りを神様に捧げることでした。しかし彼らは神様よりも自分たちの食欲を優先させました。このような彼らの生き方について神様はこのように評価されました。サムエル記第1の2章17節です。この悪者たちの罪は主の前に非常に大きかった。彼らが主への生贄を軽んじていたからである。ホフニとピネハスは自分たちの人生が神様と密接な関係にあることを認めませんでした。彼らは自分たちの人生を無価値にしただけでなく、他の人々の礼拝までも無効にしてしまう、拭い去ることのできない罪を犯してしまいました。ホフニとピネハスの悪行はそれだけではありませんでした。当時会見の天幕には使える女たちがいました。彼女たちは整理や掃除、祭儀に使われた器を洗う仕事をしていました。ホフニとピネハスはその女たちと寝ることまでしていました。二人の息子が会見の天幕で何をしていたのかを全て聞いた父エリ祭司の反応はこのようなものでした。サムエル記第12章23節と24節です。彼は彼らに言った。なぜこのようなことをするのか。私はお前たちの悪い行いをこの民すべてから聞いている。我が子たちよ、そんなことをしてはならない。私の耳に入ってくる噂は良くない。お前たちは主の民に罪を犯させている。韓国のことわざに灯台の下は暗いという言葉があります。父エリ祭司は二人の息子の悪行を噂で聞きました。これは他の人たちは皆知っていたのに父親だけが知らなかったという意味です。また噂は事実を正確に伝えることができません。エリは二人の息子がどれほど深刻な罪を犯していたのかを正しく知らなかったのかもしれません。そして二人の息子の悪行を噂で知ったということは、 二人の息子が父親に何も話していなかったという意味でもあります。つまり父子の間に会話や意思疎通がなかったのです。だから父親の言葉は、そのようなことをしてはならない、私の耳に入ってくる噂は良くないというのがほとんど全てでした。祭司エリは二人の息子に神様の御言葉によって教えや戒めを与えたのではなく、自分の感情を表現しただけでした。その結果はあまりにも悲惨でした。イスラエルはペリシテ人との戦いで大敗し、神様の契約の箱までもが割れてしまいました。ホフニとピナハスも殺されてしまいました。祭司エリもまた椅子に座っていましたが、イスラエルの敗北と二人の息子の死の知らせを聞いて後ろに倒れ、そのまま死んでしまいました。祭司エリの家庭とは正反対の姿を見せる家庭もあります。パウロは第二回伝道旅行の途中、現在のトルコ南部地方にあるデルベとルステラでも福音を伝えました。そこで一人の弟子に出会いましたが、聖書はこのように語っています。使徒の働き16章の1節から2節です。パウロはデルベ、そしてルステラにも行った。するとそこにテモテという弟子がいた。彼の母は信仰あるユダヤ人の女性であり、父はギリシャ人であった。テモテはルステラとイコニオンの兄弟たちから評判の良い人であった。パウロが出会った弟子はテモテでした。彼の母は信仰あるユダヤ人の女性でした。当時のユダヤ人は男女を問わず生まれた時からユダヤ教徒として生まれました。テモテの母親を指して信仰あるユダヤ人の女性と明かしているのは、彼女がユダヤ教徒であったという意味ではなく、ユダヤ教から改宗してイエス・キリストを信じるクリスチャンであったことを意味します。彼女は他のユダヤ人女性とは異なり、異邦人であるギリシャ人男性と結婚し、息子テモテを産みました。パウロはルステラを離れるとき、テモテを同行させました。それ以降、パウロの生涯を通して同行者となったテモテは、パウロが記したほとんど全ての書簡にその名が登場します。特に新約聖書の中のテモテへの手紙第1とテモテへの手紙第2は、パウロがテモテ個人に送った手紙でもあります。パウロは自分の手紙の中でテモテを息子とまで呼びました。そのテモテはイエス様の弟子でした。そして故郷ルステラと、そこから約30キロ離れたイコニオンの人々からも称賛されていました。私たちはテモテがいつからイエス様の弟子として生きていたのかを知ることはできません。ルステラの場所はパウロが第一回伝道旅行の時、生まれつき歩けなかった人を癒したものの、ユダヤ人たちの先導によって石打ちにされ死んだものと思われて町の外へ引きずり出され捨てられた場所でした。テモテはその時のパウロの姿を見ていたのかもしれません。それにもかかわらずテモテは変わることなくイエス様の弟子として生き続けました。ルステラは当時とても小さな村でした。昔の都市は主に石で建築されていたため、ローマ帝国の多くの都市には今でも石柱や土台石などの痕跡が残っています。しかし現在のルステラでは過去の痕跡をほとんど見つけることができません。それほど2000年前のルステラは小さな村だったので、おそらく当時ローマ帝国内に住んでいた人々もルステラという村が存在することをよく知らなかったことでしょう。しかし聖書はルステラがそのように小さな村であったとしても、そこにテモテという人物がイエス様の弟子として生きていたことをはっきりと証言しています。神様は世界を創造されたお方であるだけでなく、一人一人を目に留め 導かれるお方だからです。そうです、神様は私たち一人一人を目に留め導いてくださり、今日この礼拝の場にまで導いてくださいました。神様は賛美歌の歌詞のように、私が弱ければ弱いほどさらに尊いものとして見てくださり、高い御座の上から低い私を見るお方であり、 CCM の歌詞のように、あなたの小さなうめきにも応えてくださるお方です。パウルの同行者となり忠実に仕えていたテモトに対して、パウロはこのような内容の手紙を送りました。テモテへの手紙第2の1章3節から5節です。私は昼夜昼祈りの中で絶えずあなたのことを思い起こし、清い良心を持って先祖以来仕えている神に感謝しています。そしてあなたの涙を思い起こしてあなたに会いたいと願っています。それは私の喜びを満たすためです。私はあなたのうちに偽りのない信仰があることを知っているからです。この信仰はまずあなたの祖母ロイスと母ユニケのうちに宿っていたものであり、あなたのうちにも宿っていることを信じています。テモテへの偽りのない信仰はある日突然天からポトリと落ちてきたものでもなく、祖母ロイスと母ユニから受け継がれたものでした。テモテの母ユニケはユダヤ教から改宗してイエス・キリストを主と信じるクリスチャンとなり、ユダヤ人の男性と結婚してテモテを産みました。もともとユダヤ人は異邦人はとはほとんど付き合いませんでした。それにもかかわらずユニケが異邦人の男性と結婚したということは彼女に何らかの事情があったのでしょう。聖書はテモテの父がユダヤ人であったということ以外には何も語っていません。テモテの父は早くに世を去ったものと思われます。もしそうであったならユニケにとって最大の願いは息子テモテを信仰によって立派に育てることだったことでしょう。またユニケの実母、つまりテモテの祖母であるロイスも同じだったことでしょう。聖書にロイスの夫についての話がないことから、彼女もまた未亡人だったと思われます。ロイスもまた神様を見上げながら、娘ユニケと孫テモテが信仰の人となることを切に祈っていたことでしょう。そのようにして信仰は美しく受け継がれていきました。ロイス、ユニケ、テモテが神様の宮を見上げ、神様の御言葉に捉えられていた時、彼らは信仰の家系をつないでいく鎖の輪となったのです。祭司エリとその二人の息子ホフニとピネハスの家庭が私たちの信仰生活において反面教師となったとすれば、ロイス、ユニケ、テモテの家庭は私たちの信仰生活において模範となる教師となりました。今日の本文はクリスチャンの家庭がどのようであるべきかをとても明確に語っています。1節から3節です。子供たちを主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え。これは約束を伴う最初の戒めです。そうすればあなたは幸いを得て地上で長く生きることになるのです。本文の意味についてはこの2週間にわたって詳しく見てきました。しかし両親を敬うことは約束を伴う最初の戒めであると言っています。この御言葉は出エジプト記20章と申命記5章にある10回のうち第5の戒めを引用したものです。10回は第1の戒めから第4の戒めである神様に関する戒めと、第5の戒めから第10の戒めである人に関する戒めによって構成されています。その中で人間に関する戒めの最初、すなわち第5の戒めの御言葉に約束があるというのです。 それほど良心を敬うことは重要な戒めであるということです。ギリシャ語で敬うという言葉の文字通りの意味は高い価値をつけるということです。つまり良心の人生の価値を高く評価することです。一方ヘブライ語で敬うという言葉の文字通りの意味は重く見るということです。つまり良心の人生の重みを認めることです。世のすべての親はその子供より先に生まれました。親が子供を30歳で産んだとすれば、親と子供の間には30年間の隔たりがあります。その親は子供がまだ歩いたことのない道を常に30年先に歩いているのです。その人生の重みを認めることが敬うということです。このように完璧な人がいないように、自分の親にも欠点があります。また完全ではない親から傷を受けたこともあるでしょう。しかし自分より先に歩んできた分だけの人生の重みを認めるなら敬うことができることです。両親に対する子どもの義務と役割が従順と尊敬であるならば、子どもに対する親の義務と役割についてはこのように語っています。4節です。また父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはなりません。また主の教えと訓戒によって育てなさい。子供の義務と役割について語る際、1節では両親にと言い、2節では父と母をと言っています。それもかかわらず4個で父たちよ、4節で父たちよと言っているのは、当時の家庭では子供に関する責任のほとんどが父親にあったためであり、今日では父たちを親たちを、あるいは父母たちをと言い換えることができます。今日は親のどのような姿が子供を怒らせるのかについて3つの点から考えてみたいと思います。第一に、親のエコひいきは子供を怒らせます。聖書においてエコひいきの被害者であり加害者でもあった人物はヤコブです。ヤコブは兄エサウと双子として生まれました。イサクは40歳でリベカと結婚しましたが、19年間子供がいませんでした。ついにイサクは結婚20年目、自身が60歳の時にリベカを通して双子を授かりました。リベカも20歳で結婚していたなら40歳で双子を産んだことになります。しかし双子のエサウとヤコブはまるで別々の家庭で生まれた人のように異なっていました。今日的な表現で言えば、エサウは外交型の中の外交型、MBTI で言えば大文字 E タイプであり、ヤコブは内向型の中の内向型、大文字のタイプのいわゆる家にこもるタイプでした。イサクはエサウが買ってきた肉を好んで彼を愛し、リベカはヤコブを愛しました。両親がそれぞれ子供をエコひいきしていたのです。イサクは自分の命はもう長くないと思い、実際にはその時から40年以上生きました。エサウに長子の祝福を与えるために狩りをしてご馳走を作ってくるように言いました。しかしその言葉を盗み聞きしていたリベカはヤコブにヤギ2匹を持ってこさせご馳走を作り、ヤコブがエサウの代わりに長子の祝福を受けるようにしました。その結果、兄エサウから逃げたヤコブは叔父ラバンの家で20年間暮らさなければならず、家族との関係も断たれてしまいました。そして自分をあれほど愛してくれた母リベカの最後にも立ち会うことができませんでした。エコひいきがどのような結果をもたらすかを知らないはずのないヤコブでしたが、それにもかかわらず彼自身も息子ヨセフをエコひいきし、彼にだけ 色とりどりの衣を着させました。色とりどりの衣は父ヤコブの子供たちに対するエコひいきの目に見える証拠のようなものでした。結局ヨセフは兄たちの妬みによってミディアン人の商人に売られ、エジプトへ行かなければならず、22年が過ぎてようやく家族と再会することができました。エコひいきは子供を怒らせるだけでなく、兄弟姉妹を分断し血を流させる剣のようなものです。第2に、親が自分の感情に溺れてしまうことは子供を怒らせます。四式には全部で12人の獅子が登場します。その中で8番目の獅子がエフタです。彼の父はギルアデ地方でかなりの有力者であり、その名もギルアデでした。しかしエフタの母は遊女でした。エフタは非常に力の強い勇士でしたが、成長過程で異母兄弟たちから仲間外れにされました。ついに彼はイスラエルの獅子となり、アンモン人が攻めてきた時、戦争の準備をしながらとんでもない誓願を神様に捧げました。獅子記11章30節と31節です。彼は主に誓願を立てていった。もし本当にアンモン人を私の手に渡してくださるなら、私がアンモン人から無事に帰ってくる時、私の家の門から出てきて私を迎える者を主のものとし、その者を全焼の捧げ物として捧げます。これは本来してはならなかった誓願であり、たとえ誓願してしまったとしてもそれが誤りであることを告白し取り消すべき誓願でした。完全に自分の感情に偏ったものでした。もちろん神様は人身供養を徹底的に禁じられたお方です。ついにエフタが戦争に勝利し喜びに満ちて家に帰ってきた時、彼を迎えるために家から最初に出てきた人は彼の娘、つまり一人娘でした。エフタは娘に向かって、お前は私を苦しめるものだと言いましたが、彼を苦しめたのは彼自身、すなわち自分の感情的な誓願でした。実に彼は刺激的な息子であり、刺激的な父親でした。彼が刺激的な息子として生まれたことは彼の責任ではありませんでした。しかし彼が悲劇的な父親になったことは自分自身の責任でした。親が自分の感情をうまく抑えることができず、感情に溺れてしまうと子供を正しく育てることができません。親が自制心を失い、子供に向かって誰にいてそんな風なんだとか、こんなのを誰が産んだんだ、私がこんなのを産んでわかめスープまで飲んだというのかなどと言えば、子供は深い傷を受けます。親が自分の感情をコントロールできず、子供に言ってはならない言葉や行動をしてしまったなら、子供に心から謝罪しなければなりません。第3に、親が自己中心的になることは子供を怒らせます。子供は親の恨みや未練を減らすための通路ではありません。また子供は親が果たせなかった夢を代わりに実現する人でもありません。親が望む人生設計や将来の夢を子供に押し付ければ、子供は心の深いところから怒りが込み上げるだけでなく、自分の人生を自ら築いていく健全な社会人、健全な信仰者になることが難しくなります。聖書に現れるダビデとヨナタンの最初の出会いは、ダビデがゴリアテを倒しサウル王の前でその戦果を報告した時でした。その時ヨナンの心とダビデの心は一つになり、ヨナタンはダビデを自分の命のように愛しました。しかしサウル王はダビデを自分の王位を継ぐ息子ヨナタンを脅かす存在と見ていました。 ダビデがペリシテ人との戦い戦争に勝って帰ってきた時、各町から女たちが歌いながら踊り、小筒や鐘を打ちながら、サムエル記第1の18章6節に書いているところですが、サウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと歓迎しました。それはサウル王を歓迎することでした。当時はどの将軍が戦争で勝利したとしても、その勝利は王の勝利だったからです。また千と万という表現も、当時の歌詞や文章において前より後により大きな数字を置くのは文学的に表現でした。しかしサウルはその歌を歌としていくことができず、客観的事実として受け取り、不快に思い激しく怒りました。それ以降サウルは王はますます自己中心的になり、怒りと復讐心に取りつかれて生きるようになりました。実際サウル王にとってダビデは誰よりも忠実な家臣であり、戦争では最高の将軍でした。 しかも娘婿でもありました。それにもかかわらずサウル王はダビデを捕らえるためにイスラエル全国から選び抜いた3000人を引き連れて歩き回りました。結局イスラエルとペリシテ人との戦争であるギルボア山の戦いで、サウル王の長男ヨナタンを含む3人の息子は殺され、サウル王自身も自ら命を絶ってしまいました。このように自己中心的な人生は自分自身を傷つけやすい鋭い剣のようなものであるだけでなく、子供に深く大きな影響、被害を与え、子供を正しく育てることができなくしてしまいます。私たちの教会では5月の第一手術を家庭手術として守っています。一般的に韓国の教会では5月の第一手術は子供の日手術、第二手術は父母の日手術として守ります。ある教会で母親と息子が5月第一手術の礼拝に一緒に出席しました。教会の牧師先生は礼拝で自分の子供を所有物のように考えず、一人の人格として尊重しなさいと説教しました。教会の門を出ながら息子が母親に言いました。お母さんよく聞いたよね。すると母親がこのように答えました。来週も楽しみにしていなさい。もし教会で子供の日手術と父母の日手術を分けて守るなら、子供の日の手術には子供自身がどのように正しい子供となり、どのように信仰の子供となるかを自ら決断し、父母の日手術には親がどのように正しい親となり、どのように信仰の親となるかを自ら決断してこそ、人生と人格の領域が広がり、信仰が成熟していきます。子供が家庭で両親に従い、父と母を敬うことは主の前で正しく靴を脱いだ人生を生きることであり、親は子供を怒らせず、主の教えと訓戒によって育てることが主の前で正しく靴を脱いだ人生を生きることです。このような人生を誠実に生き抜く人が聖霊に満たされた人生を生きるのであり、主にあって互いに従い合う人生を生きるのです。信仰の子供はやがて未来に信仰の親となることができ、信仰の親は信仰の子供を育て上げます。お祈りいたしましょう。父なる神様、エリの二人の息子は表向きには当時のイスラエルで最高の家柄の子供たちであり、神様と人々の間をつなぐ祭司でした。しかし彼らはあろうことか神様を知らず、神様から見ればゴロつきであり無益な存在に過ぎませんでした。それにもかかわらず祭司エリは神様の御言葉と自らの人生によって子供たちを正しく戒め、正しく導くことができませんでした。その結果 エリの家系だけでなくイスラエルにも悲劇的な結果をもたらしてしまいました。どうか彼らの姿が私たちにとって反面教師となりますように。ロイス、ユニケ、テモテの3代の家庭において信仰が美しく受け継がれていくのを見ます。彼らがとても小さな村に住んでいた年でも、また誰一人として彼らの人生と信仰に注目していなかったとしても、神様は彼らを見つめておられ、彼らの人生と信仰を導いておられたことを忘れないようにしてください。そのように彼らを見つめ導かれた神様が私たちの信じる神様と同じお方であることを深く刻ま心に刻ませてください。また彼らの姿が私たちにとって模範となる教師となりますように。父なる神様、私たちが家庭において子供であるなら両親に従うものとしてください。また父と母を敬うものとしてください。そして私たちが親であるなら子供を怒らせることがないようにしてください。子供をエコひいきしたり、自分の感情に溺れたり、自己中心的にだけ考え行動したりして子供に怒りを積み上げさせる愚かさを犯さないようにしてください。どうか私たち一人一人が主の前で自分の靴を脱ぐことによって、ますます信仰の子供、信仰の親へと成熟していくことができますように。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。